それでは授業を始めます。この授業はアルゴリズムとデータ構造3で、先週から始めたわけですけども、先週、スライドうまく動かな、映らなくてですね、それで、スライド使わずに、実は授業資料を使わずに、説明をしていました。で、スライド使わないとなかなか分かりづらいところもあるかと思いますので、今日の前半は先週、お見せするつもりだったあのスライドをですね、お見せして、もう一回ですかね、あの説明をします。説明します。で、で後半は2回目といいますか、今日の分の説明をするということにしたいと思います。で、授業の狙いですが、先週も言いましたように、アルゴリズムとデータ構造1、2、こういうのを皆さん、受けていると思いますけども、それの復習って言っても全く同じものをやるとこういうわけではありません。で、逆に言ってますかね、アルゴリズムとデータ構造1、2以外の授業で出てきたところも、この授業で、もう一回復習をするとこういうこともあります。具体的には情報数学とかですね、前期に皆さん、勉強したかと思いますけども、その授業でやったことをもう一度、説明するということを、があります。で、ただ復習だけでそれだとつまらないと思いますので、どんなところに使われるのかというのを、少しお話をしながら、授業を進めたいと思います。で、他の授業との関連ですけども、こんなんなってます。こういうことです。前期にですね、オートマトンと言語の話をしましたですね。それの続き、続きって言っても、前半はですね、特に前半は、アルゴリズムとデータ構造さんの前半は、オートマトンと言語の、続きというふうに捉えてもいいかもしれません。で、後半はちょっと、変わってですね、アルゴリズムとデータ構造を1、2の復習にもなりますし、情報数学ですね、情報数学の復習みたいな感じにも、なるかなと思います。あと後続科目の、ヒューマンマシンインターフェースとかですね、あるいは、ビジュアルコンピューティングなんかとも、関係があります。この二つは、今から授業だと思いますけども、後続科目になってますので、皆さんまだ受けてない人が、多いかと思いますけども、ヒューマンマシンインターフェースとかですね、ビジュアルコンピューティングで、つまり、関口先生の授業とか、大渕先生の授業で、出てくるようなことを少しだけ、触りだけですね、説明をするということになります。で、教科書は、これを、授業、買ってきて、授業に持ってきてくださいね、というふうな、教科書は、指定しません。指定しませんけども、参考書を、並べてありますし、先週、実物持ってきましたけども、そういう、本をですね、見てもらえばいいかなと思います。ここに書いてあるですね、半分くらいは、多分他の授業の教科書になっているかと思いますので、新たに買うものは、全部揃えるとしても、新たに買うものは、全部でなくていいかなと思います。で、 まあ、授業の予定ですけども、すでにですね、2回出張が入ってまして、10月の27と11月の24は、授業はできませんので、歩行を後で決めたいと思います。ですから、ここら辺、多分、ずれることになるかと思いますけども、まあ、歩行の日が決まったら、これ、修正をします。ここも、まあ、ひょっとすると、歩行の時期によって、歩行をいつやるかによって、ここもずれるということになります。で、評価ですけども、まあ、他の授業といいますか、多分、オートマトンと言語と同じような、評価の仕方をします。中間試験と期末試験、これが、87点ですかね、87点分ですけども、まあ、それと13点分のレポート、演習問題になります。演習問題はレポートも含みますということです。で、60点以上なら合格ということです。で、この授業は2007年からやってますけども、多分、過去4年間のですね、まあ、実績ですかね、どのくらい合格してるか、得点分布ですけども、こんな風になってます。まあ、去年は、まあ、かなり点数良かったのかなというふうに思います。今年もぜひ、皆さんいい点取って、単位を取ってください。で、まあ、オリエンテーションこれで、終わりまして、で、10月の6日分のですね、話をまた、します。前回もやりましたので、ささっと説明するだけにとどめ、ますけども、まあ、スタックと Q とですね、気泡、高知気泡の計算チューリングマシンというところを説明をします。チューリングマシンまでいかなかったかな、説明をしました。で、スタック、まあ、今からですね、ちょっとだけスタックの話をしますけども、まあ、スタックが出てくれば、まあ、Q も一応説明した方がいいだろうと。こういうことですね。まあ、Q も、まあ、並べて書いてあります。こういうことです。で、スタックってどんなものですか？ Q っていうのはどんなものですか？こういうのを先週、当ててですね、説明してもらいました。その時には二人とも、ちゃんと答えてくれたかなと思いますが、まあ、例として、まあ、机の上の本とかですね、まあ、Q の場合には、レジナの待ち行列ですね。まあ、それ、を頭に入れて、思い出してもらえば、どんなものかっていうのがすぐ分かるかと思います。まあ、スタックっていうのは、まあ、よく書かれるのはですね、こんなものですね。プッシュとポップによって、まあ、データのですね、出し入れができますよ、ということです。プッシュで、スタックをトップに、まあ、追加してですね、ポップで、出すと、こういうふうな、ことになります。下の方は、スタックの下の方はですね、いじることができません。直接いじることができませんので、まあ、スタックの上に載せたものから、上のものから処理をしていく、こういうことになります。ですから、ラストイン、ファーストアウト、ということになります。それに対して、まあ、Q の場合には、まあ、待ち行列ですね。まあ、レジの待ち行列とか、なんか、ね、待ち行列ですね。待ち行列を考えてもらえばいいかなと思いますけども、まあ、最初に、入った人が、最初に、処理を受けるというふうになります。 遠級とかですね、デキューとかという処理によって、まあ、処理が進んでいきますということです。で、まあ、Q の話はまあこのくらいにして、記法の話を、まあ、先週もしましたですね。オートマトンと言語の時にも、説明をしました。特に、ここの話はですね、2回、同じような話を2回しましたけども、まあ、前置記号と中置記号、後置記号、それぞれこんな書き方ですよ、ですね。という話です。前置記号っていうのは、プログラミング言語論で多分皆さん、リスクという言語を勉強すると思いますけども、まあ、そのリスクというのは前置記号で書かれますよ、とこういう話をしました。で、中置記号っていうのは、皆さんが、数学の式をですね、書くときに、ノートに書く、式ですよ、という話をしました。で、後置記号ですけども、あんまり、皆さんの、身近でないように思うかもしれないけれども、まあ、いろんなところで使われています。こういうことです。まあ、ヒューレット・パッカードですね。HP ですね。HP、コンピューターだけじゃなくって、プリンターだけじゃなくって、電卓も作ってますけども、その電卓の一部、本当は、公式記号のですね、電卓って、しばらく、販売されてなかったんですけども、最近また復活したみたいです。で、その電卓のですね、まあ、こう、まあ、ヒューレット・パッカードの電卓の中に、まあ、一部ですけども、公式記号で、記述といいますかね、扱うことができる、そういう電卓があります。で、まあ、HP の電卓だけかというとそうでもなくってですね、頭の中で皆さんが、まあ、計算する順序、あるいは、まあ、計算機の中、まあ、これちょっと言い過ぎかもしれませんけども、まあ、計算する順序と同じ。あと、日本語でですね、計算の説明をすると、公式記号になりました。これは、X と Y とを足すというふうに、まあ、普通は言いますよね。で、足すというのは、演算子をしますと、まあ、公式記号とこういうことになる。こういうことで、この例題をですね、皆さんにやってもらいまして、前に出て書いてもらいました。例題、これは、まあ、こうなりますよ、という話をしてですね、例題、この例題ですね、皆さんに前に出て書いてもらいました。で、答えはこんなになりました、ということになります。で、その後、ここら辺で、時間がなくなったかなと思いますけども、そうじゃないかな。公式記号を、まあ、スタックを使って、計算することができますよというのを、オートマトンと言語の時に、説明をしたと思います。で、まあ、それらの復習ですね。まあ、こういうふうに計算していけば、公式記号であれば、スタックを使うことによって簡単に計算できますということです。まあ、これ、オートマトンと言語でもお話ししてますので、詳しくは説明しませんけども、まあ、こういうふうに簡単にできますということです。で、編集問題、これ、黒板に書くのが大変だったので、問題出さなかったんですけども、これは、確か、オートマトンと言語の時にですね、皆さんにやってもらった問題です。だから皆さん、今でも解けるはずだと思いますけども、授業資料に載せておきますので、次のページに答えはありますけども、やってみてください。で、その後、で実際に、スタックを使ってですね、計算してみましょう。 こういうことです。で、スタックを使って計算してみましょうと言ってもですね、例えば C 言語とか、C++ とかですね、高級言語になってしまってますので、スタックをですね、まあ、明示的に使って計算しましょうというのはなかなか逆に面倒くさいですね。ですので、アセンブリ言語で、プログラミングをしてみましょうということを、説明をしますね。で、どういう計算かと言いますと、723プラスマイナスという数式がありました。で、これをですね、メモリから一つ一つ読み込んで、スタックに積んでいって、で、計算してみましょう。で、最終的にスタックのトップに計算結果が出るようにしてみましょうということで、計算をしてみましたということです。で、どういう方針で、プログラムを書くか、計算するかと言いますと、ここに書いてあります。方針で、計算しますということです。で、実際のですね、プログラムは、こんなになります。ということです。C++ でですね、求職を、C++ の序文法を使って、さっきの式ですね、さっきの式というか、この式をですね、数式表に直さなくてはいけませんけども、計算するっていうのは、一行でできてしまうわけですけども、その、一行の処理、についてですね、皆さんは、求職表で、書けばいいだけなんですけども、実際にはですね、コンピューターは、その処理、皆さんのプログラムの処理についていろんなことをやっているということになります。これと全く同じかというとそうではありませんけども、もう少し簡略されて、うまい方法を使っているんですけども、ほぼこれと似たようなことをやります。で、一時っていうかな、説明するというのは、しませんけれども、アセンブリ言語はもうすでに皆さんやってるんでしたっけ？この時期にやってる。勉強してないかな。エミュレーター使って、授業でやったとか、そういうことはまだない。まだない。ないかな。皆さん2年生、いいだよね。2年生なので、多分、2年の後期に、あれ、大渕先生がなんかやるとかって言ってたので、アーキテクチャーかなんかで、ちらっと説明があるのかもしれません。で、3年の前期にですね、ハードウェア実験1があります。ハードウェア実験1では、Z80 っていうですね、ここに書いてあるような、プログラミング、アセンブリー言語を使ってですね、それで、ワンボードコンピューターを制御する。で、3年の後期は、このいう言語を使ってですね、ライントレースのロボットを作ってみると、そういうふうな、授業があります。ちょっと見慣れない、プログラミング言語かもしれませんけども、来年になると、夢に出てくるような言語になってくると思います。で、構築法とかですね、スタックとかっていう話は、ひとまず、終わりにしまして、チューリングマシン、 あのオートマトンと言語でですね、説明をしました。最後の方に説明しましたので、まだ覚えてるかなと思いますけども、まあ、それをですね、ちょっとだけ説明をしますね。なんでこういう説明をするかと言いますと、先週も言いましたけども、皆さん、オートマトンと言語でですね、オートマトンと言語で、最初に、有限オートマトンを勉強しましたね。それで、その後に、プッシュダウンオートマトンをやりましたね。で、プッシュダウンオートマトンの次に、まあ、チューリングマシンというふうに、順を追って、勉強をしましたけども、何が変わったかというと、まあ、記憶ですね。記憶領域ですね。それの使い方、それが、順々に高級になっていったというふうな、ことになりますね。で、最初、有限オートマトンの場合には、まあ、メモリーといいますかね、もちろんあるんですけども、非常に簡単なメモリーでした。どんなものだったかと言いますと、まあ、ここに書いてあるように、状態をですね、保持することによって、まあ、記憶というのを扱いましたということです。それが、有限オートマトンですね。で、プッシュダウンオートマトンの場合には、それプラススタックを使いました。で、チューリングマシンの場合には読み書きテープ、スタックの代わりに読み書きテープを使って、スタックですから、さっき言いま、ちょっと説明しましたように、扱える部分ですね。スタックで、処理する部分というのはスタックのトップだけですね。ということで扱いづらかったんですけども、この場合には、まあ、もちろん、読み書きヘッドがあってですね。で、一気に、右に、10個飛ばしますとかですね、左に10個飛ばしますとかっていうことはできませんけども、まあ、一つずつですね、右に動いたり左に動いたり止まったりというふうな制御ができるということになります。ですから、チューリングマシン、有限オートマトンだと、状態だけで、記憶していたものはですね、プッシュダウンオートマトンですと、スタックが、追加された。で、メモリが、増えたということになります。で、チューリングマシンの場合にはどうかと言いますと、この読み書きテープを使うことによって、まあ、ここにですね、左右に移動ですね。で、ストップ、まあ、それに書き込んだりですね、読み込んだりすることができるということで、プッシュダウンオートマトンに比べても、まあ、自由度が増したということになります。で、自由度が増したことによって、いろんなですね、複雑なことが、あるいは複雑な文法を記述することができるということになります。で、ここら辺は、オートマトンと言語でやりましたので、まあ、簡単にこんなことやりましたね、ということで、済まそうかと思いますけども、まあ、チューニングマシン、こういうのが決まれば、まあ、1位にですね、まあ、決まります、ということです。で、こういうふうな、問題を、オートマトンと言語で、やったかと思います、ね。で、まあ、答えとしてはこうなります、ということですね。これで、有限オートマトンの場合には、 例えば括弧とかですね、そういう扱いってなかなか難しかったとかね、有限の括弧だったらまあ、状態の数をたくさん書けばですね、処理することはまあできますけども、非常に複雑になるんですね。で、スタックをプラスした、駆使段オートマトンになりますと、非常に簡単な、機構でですね、括弧のついた、つまり、抽出記号なんかで使うですね、括弧を、扱うことができるようになります。この、チューリングマシンの場合にはですね、数を数えることができるようになります。ここで、最終的にですね、ここがですね、1かどうか、ここが1かどうかということで、1がですね、奇数個あったよ、あるいは偶数個あったよ、この場合ですね、ということがわかるんですね。つまり数を数えられるということになります。これも、オートマトンと言語の時に説明をしました。同じようなことですので、説明を飛ばしますけども。で、オートマトンと言語でこの練習問題もやってもらったかと思います。試験に出したかどうかも忘れましたが、こんなようなのがあったような気もしないでもないです。で、さっきから、有限オートマトンとか、プッシュダウンオートマトンとか、チューリングマシンとかですね。そういう話をしてきましたけども、だんだん、この表の上に行くに従って、複雑な、言語というか文法を扱うことができますよ、ということです。で、そうですね。有限オートマトンの場合には正規言語ですね。正規表現で表せるような、言語を扱うことができます。プッシュダウンオートマトンの場合には、今から説明します、文脈自由言語ですね。文脈自由言語、あるいは文脈自由文法ですね、それを扱うことができます、ということです。で、それよりももう少し、複雑なんですね、文法を扱うために、文脈依存言語、オートマトンと言語ですね、ちょっとだけお話をしたと思いますけども、それがありますね。もう少し、複雑な文法を扱うために、チューリングマシンを扱う、ことも、あります。こういう。で、せっかくチューリングマシンの話をしましたので、まとめるためにですね、このページをつけましたけども、万能チューリングマシンというのがあります。万能チューリングマシンというのは、動作表ですね、あるいは、なんですかね、入力テープですね、それを、入力テープを、いろいろ変えることによってですね、いろんな動作をすることができますよということです。で、普通ですね、機械っていうのは、同じような動作を繰り返すような、そういうふうな、そういうふうな、機械というのが多いわけですけども、例えば、これのですね、動作表を入れ替えることによって、いろんな動作、いろんな処理をすることができます。ということです。で、それ、皆さんがですね、日頃利用しているもので、探してみるとですね、コンピューターということになります。 で、コンピューターっていうのは、まあ、動作表の代わりにって言いますかね、プログラムを入れ替えると、いろんな処理が可能になりますよね。まあ、プログラムの数は無限だと考えると、無限の種類の動作をすることができる。まあ、そういう、機械というのを皆さん手に入れているということになります。で、任意のチューリングマシンについて、その動作表を与えられると、あたかもそのチューリングマシンのように振る舞うチューリングマシンというふうに書いてあります。動作表を適切に与えると、まあ、いろんなと言いますかね、他の機械の処理を真似ることができるということで、まあ、コンピューターというのは、万能チューリングマシンであるということになりますね。で、下にチューリングマシン、チューリングテストというのがありますけれども、これは、少し話を拡張しましてですね、人間っていろんな動作をすることができるわけですけれども、それを、機械が模倣することができれば、完全に模倣することができれば、コンピューターですね、完全に、人間に、置き換えることが、人間を置き換えるといいますかね、真似をができるということになりますね。それが、チューリングテストということになります。このチューリングテストができたのは、ずっと昔の話、ことですので、今よりもコンピューターの能力というのは、それほど高くなかった。ですので、どういう、このチューリングテストってどういうものだったかと言いますと、別室に人間とコンピューター、まあ、コンピューターか人間かわからないんですけども、いまして、それで、コンピューターを通じて、コンピューターを通じて、端末を通じてですね、それで、チャットをする。で、コンピューターの別室にいる、人間がですね、今自分がチャットをしているチャットをしているのが人間なのかコンピューターなのかわからないと言ったときには、まあ、コンピューターがですね、別室にいるコンピューターっていうのは、人間と同じ処理をすることができているというふうに考えることができるというふうな、テストですね。それを、まあ、チューリングマシンと言っていました。まあ、今でもですね、例えば、ボットとですね、チャットをする人もいますので、あるいは人工無能、まあ、人工無能っていうのは、あれかな、登録商標かもしれませんけども、まあ、コンピューターと、まあ、コンピューターと知りながらだと思うんですけども、まあ、会話したりという人も、いますので、まあ、そういうふうな、人間、と、ほぼ同じような処理を、まあ、チャットくらいですとですね、昔も、できていたということになります。で、チューリングテストっていうのは、チューリングっていう、名前がついてますけども、このチューリングというのは、イギリスの数学者のチューリング、アラン・チューリングという人です。いつの時代の人かと言いますと、ちょうどですね、第二次大戦争ですかね、1940何年くらいですかね。そのくらいの、そのくらいに活躍していた人です。ちょうどですね、 まあ、イギリスの方も、まあ、ドイツと戦争していました。で、暗号とかですね、暗号解読とか、まあ、そういうふうな、あの、コンピューターを駆使して、まあ、いろいろな処理をするという必要がありましたので、アラン・チューリングは、戦争の時には、まあ、そういう仕事をしていました。まあ、戦争が終わった後は、あの、マンチェスター大学とかですね、行きまして、まあ、教員になっているわけですけども、まあ、そういうふうな、時代の人が、まあ、チューリングテストというのを、まあ、研究しています。で、これが、前半というか、あの、先週お話しするべき話でした。今週は、ですね、文脈自由文法と CYK 法というのを、説明したいと思います。で、まあ、これは、さっき言いましたので、省きます。で、チューリングマシンとかですね、なんで、さっきお話をしたかと言いますと、この後、文脈自由文法の話をする、ために、その前振りとして、説明をしました。で、文脈自由文法をなんで、この授業で説明をするかと言いますと、あの前にも、前と言いますか、先週もあのお話をしたかと思いますけども、この授業をですね、5年くらい前から始まったんですけども、その前は、あの、渡辺先生が担当してたんですけども、コンパイラーとコンパイラー演習という授業でした。ね、で、コンパイラーとコンパイラー演習っていうのは、まあ、先週言いましたけども、何をやるかと言いますと、まあ、簡単なですね、コンパイラーを作ってみましょうという授業でした。で、コンパイラーを作るっていうのは、まあ、いろんな、作業が必要になってくるわけですけども、まず、一番最初にやらなくちゃいけないのは、皆さんの作ったプログラムをですね、文法に合ってるかどうかというのは判断しないといけない。そういう作業を、まあ、コンパイラーがしなくちゃいけないですね。まあ、それ軸解析と言いますけども、まあ、その軸解析というのを、やろうとしますとですね、文脈自由文法というのが必要になってきます。で、コンパイラー演習はなくなったんですけども、軸解析とかですね、そういう、まあ、スキルあるいは処理というのは、まあ、重要なので、まあ、授業の名前は変わるけども、まあ、軸解析の話はこの授業でやってくれということがありましたので、軸解析の、まあ、説明としてですね、文脈自由文法、まあ、構文解析という話をします。で、構文解析ですけども、コンパイラーで、軸解析ができている、つまり、構文解析ができているということになりますので、プログラムでですね、そういう処理ができるということになります。で、そのプログラムで、処理する方法、アルゴリズムですけども、そのアルゴリズム、構文解析のアルゴリズムってたくさんあるんですけども、その中の一つを、まあ、今日から説明するということになります。その代表的な方法がですね、CYK 法という方法です。 構文解析っていうのはですね、非常に、アルゴリズムがたくさんあります。で、アルゴリズムがたくさんあるっていうのは どういうことかと言いますと、万能なアルゴリズムがないってことなんですね。この場合に、いつもですね、構文解析であれば、この方法を使った方がいいという、そういう方法がないために、たくさんの方法が研究されて、で、まだ生き残ってます、ね。もちろん、CYK 法よりもですね、効率のいい方法、っていうのはたくさんあります。効率のいい、今、処理でですね、効率のいい方法はたくさんあるんですけども、プログラムを作るときに簡単かどうかというふうなことを考えるとですね、例えば CYK 法、比較的、アルゴリズムは簡単ですので、ちょっと作ってしまうというときには、CYK 法というのは非常に、便利なアルゴリズムということになります。まあ、そういうふうに、まあ、簡単な方法から複雑な方法ですね、処理が早い方法、いろんな、文法に、対応できる方法とかってことを考えるとですね、たくさんの方法が、考え出されて、で、未だに生き残っているということになります。皆さん、アルゴリズムとデータ構造の1、2で、いろんなアルゴリズムを勉強してきたかと思いますけども、だいたいそういう、アルゴリズムですね、一つのことをやろうとしたときに、複数のアルゴリズムが あります。多分、美濃先生、こういう方法を、こういう処理をするにはですね、こういうアルゴリズムとこういうアルゴリズムとこういうアルゴリズムがありますよ。で、それぞれのアルゴリズムはこんな、特徴があって、で、アルゴリズムとしては、こういう感じですよというふうな説明があったかと思いますけども、世の中はですね、大体、似たような方ができるアルゴリズムってたくさんあります。で、皆さん、例えば2年後かな ?2 年後に、4年生になってですね、卒業研究をやるかと思いますけども、その時に、自分でアルゴリズム考えるっていうのももちろんあるかと思いますけども、今あるアルゴリズムを組み合わせて何かするっていうことが、あると思いますね。その時に、処理を、この処理をしようとした時に、複数のアルゴリズムっていうのが、見つけられると思うんですね。何でもいいか、そのうちのどれでもいいかっていうとそうじゃなくって、自分の扱う問題、それに対して、どのアルゴリズムが一番最適かというのを調べてですね。で、使わないといけません。卒業論文で発表するとですね、そのアルゴリズム以外にもたくさんあると思いますけども、他のアルゴリズムは調べましたか？あるいは、このアルゴリズムはどうして選んだんですか？というふうに、聞かれることがあります。で、卒業論文の発表の時にですね、そういう質問に対して、ちゃんと答えられるように、しておいてください。で、そういうふうにですね、アルゴリズム、自分の使うアルゴリズムを、の特徴を調べる。で、特徴を調べたら、どれが自分の問題に、自分が解決しようと思っている問題に最適なのかというのを、 決める、まあ、そういう作業があります。そういうことです。今回は構文解析の話をします。で、構文解析はまあ、後で出てきますけどね、CYK 法以外にもたくさんあります。ウィキペディアとかですね、検索しますと、CYK 法やら何やらいろいろ出てきますけども、その中で、もし自分が利用しようとしたときにですね、どれが最適なのかということをまず考えて、で、そのアルゴリズムを使うようにしてください。これはさっき説明したので飛ばします。で、そっか、ですね、ちょっと話が飛んじゃったんですけども、さっきスタックのスタックを使って、構築記号ですね、アサンブリ言語を使って計算しましょうという話をしましたけども、Z 集まるのアンボードコンピューターを皆さん買う必要はなくてですね、PC 上で動く、シミュレーターがありますので、それを使ってもらえば、どういうふうに動くかというのは調べることができますよ。で、まあ、シミュレーターですので、少し、コンピューターの中身というか、メモリーの領域は、変わってきますけども、まあ、こういうふうに変わってきますけども、まあ、大体、なんていうんですかね、Z80 のコンピューターで、動くような、中身をですね、模倣するような、そういうメモリーの領域を使って、計算することがさっきのね、さっきのプログラミングプログラムで、計算することができますよということです。これもさっき説明しましたので飛ばします。こういうですね。で、2回目は文脈自由文法というのを勉強しますという話をしました。で、文脈自由文法というのはですね、前期の、オートマトンと言語で、ちょっとだけやりましたよね。最後の時間にちょっとだけやったかと思いますけども、それの復習を少しやりまして、その後、それを実現するための、CYK 法というのを説明しています。で、これも、このスライドも、こう、オートマトンと言語で出てきたスライドだったと思いますけども、文脈自由文法っていうのは、まあ、形式文法の一つです。で、形式文法っていうのは、こういうのが決まるとですね、非集団記号とか、集団記号とか、まあ、プロダクションルールとか、まあ、解析記号というのが決まれば、まあ、1位に決まりますよ、こういうことです。で、オートマトンと言語で、文脈自由文法の説明をするときにですね、文脈依存文法っていうのがあるけども、まあ、依存とですね、自由っていう言葉が違ってますので、まあ、文法的にも少し変わってきますよという話をしました、ね。で、文脈自由の自由っていうのは何かと言いますと、オートマトンと言語でもの、試験でも、期末試験でも出しましたように、プロダクションルールですね、ここにありますプロダクションルールの、左辺ですね、左辺の、 この記号がですね、一つだけということになります。それに対して文脈依存文法っていうのは、ここにありますようにプロダクションルールの左側、複数の記号からなっていますですね。ですからこれ A という概念あるいは、概念ですかね、非集団記号が、左辺に出てきたとしてもですね、文脈依存、文法の場合には、左右にですね何か記号が入っている場合があります。で、左右に記号が入っている場合にはこれ、アルファって書いてありますけども、このアルファが出てきたからって、前後の記号がそのアルファの周りに出てこないと、この、文法じゃなくてこの、プロダクションルールは適用できません適用できませんよということになります。それに対して文脈自由文法っていうのはアルファが出てくればですね、この前後に記号が含まれてませんので、アルファが出てきたら漏れなくこの文法を、文法じゃなくて、プロダクションルールを適用することができますということですね。それが、自由と依存の違いということになります。で、オートマトンと言語の、教科書もですね、例題5の9というのを、解いてみましょうということで、ここに書いてありますけども、こういうふうなですね、文法、決まったときに、これが、ここの下の2つが問題ですけども、AABBB の同質過程はどうですかと、どうなりますかとこういうんですね。あと、言語、どういう言語ですかと、これはどういう言語ですかという問題ですね。で、ちょっと時間ありませんので、当てませんけども、答えはこんなになりますということです。文法っていうのはここに書いてあります。こういうことですね。で、忘れちゃった人もいるかと思いますので、簡単にここら辺のことについて説明をしますけども、N っていうのは、これ大文字で B とか S とか書いてありますけども、この N っていうのは、非集団記号ですね。非集団記号ですから、その非集団記号のままではですね、終わらなくって、最終的に集団記号に言い直す必要がありますですね。で、T っていうのは集団記号ということになります。A と A、B というふうな、集合になってますけども、これは、集団記号ですね。で、B とか F とかですね。から、スモール A とかスモール B に変換しなくちゃいけないんですけども、どうやって変換するかと言いますと、ここにありますように、変換ルールですね。プロダクションルールというのを使います。ということです。これは何を意味しているかというと、ここのカンマまでが一つですね。S があって、S っていう概念があったら、それは、スモール A、S、B という記号に置き換えることができますよということですね。また、それ以外にも、またはですね、このパイプは またはという意味は表します。S っていうのはこれだけではなくって、この AB、スモール AB というのにも変換することが、書き換えることができますよ、こういうことですね。で、次に、B 矢印のスモール B って書いてありますけども、これは、ラージ B というのが来たら、スモール B というのに書き換えることができますよ、ということです。最後の S っていうのは、まあ、スタートの記号って言うんですかね。あるいは、文であるというふうに考えるとですね、これをセンテンスというふうに見ることも、センテンスの頭文字の S というふうに見てもいいかなと思います。で、どういうふうに、書き換えていくかということですけども、この S からですね、この AAAABBB というのに書き換える。それを、まあ、順々に調べていきましょうというのはこれですね。この行です。A というのは、まあ、ここにありますように、A、スモール ASB というのに変換できます。ということです。で、ここのですね、S っていうのは、ここにあります S っていうのは、また、スモール ASB に変換することができますので、全体としては AASBB というふうになりますということです。で、次、まだ S が出てるんですけども、この S、これを使うこともできますけども、これも使えるんですね。AB という、すべて、終端記号のに S 変換することもできます。今回はこれを使って、S ってのを AB というのに変換しました。で、あと、Large B ってのは Small B に変換することもできますので、B を使って、Large B を Small B に変換しますと、最終的に AAABBB という文字になり、記号に変換することができましたということですね。で、ここら辺のところですね、皆さん気がついたかと思いますけども、ここの S のところでですね、この記号に変換しましたんですけども、これをずっとですね、この記号で変換していくと、もっとこれがですね、A の数と B の数が、どんどん増えていくということになります。ずっとこの、記号を適用していきますと、A が無限大、B が無限大と言いますかね、まあ、すごく長くなっていく、ということになります。こういうことです。ですので、この、文法っていうのは、どういう言語を表しているかと言いますと、AN、BN ですね。N は、2以上かな。1以上じゃなくて、ここに何も書いてます。N がどうのって書いてありませんけども、N が2以上の、まあ、AN、BN というふうになります。こういうことです。で、オートマトンと言語の授業の時に、説明をしましたけども、こういうふうなですね、AN、BN というような、まあ、言語ですね。これは、正規表現、あるいは、有限オートマトンでは扱うことができませんですね。で、この場合、 今 の, あの文脈自由文法の場合にはあの、オートマトンと言語の時に、やりましたけども、プッシュダウンオートマトン、プッシュダウンオートマトンを使いますとスタックを使うことによって、この ANBN というふうなあの、言語ですね、これを扱うことができますよということです。ここに書いてあるね。で、これの構文にどうなってるかと言いますと、こんな風なあの書き方になりますよと、こういうことです。ちょっと変則的な構文にの書き方ですけども、まあ、一番下の段にですね、終端記号をまとめて書いたと、こういうことになります。AABBB とこういうふうに、まあ、最初のですね、初期の記号から枝分かれしていって、最終的に、全て最終終端記号を AABBB とこういうふうに変換することができましたということになります。で、まあ、文脈自由文法の話を今までやりましたけども、じゃあ文脈依存文法どうだろうかということです。で、文脈依存文法もですね、まあ、こういうふうに、文法を、まあ、こういうふうに決めます。そうしたときに、AABB、AA というのは、が、この文法で表すことができるでしょうか。で、表せるとしたら、どういうふうに導出されるでしょうか。また、この文法で、扱うようなことができるのは、どういう言語でしょうか。こういうのが、例題5の10の問題でした。で、まあ、導出していきますと、まあ、さっきと同じようにですね、導出していきますと、S っていうのは、まあ、ここにありますように、スモール a、sba とか、これに変換することができます。こういうことですね。で、今度、また面倒くさいね。S S S か。ああそうね。S をまたですね。S をASBA ですかね。これに、あ違うこっちだ。こちらね。ABA と、AB large B、large A というのに変換しますとこんなになりますよ。こういうことですね。で、その次に、今度は、AB かな。large AB っていうのを、まあ、これを使って、BA に変換しましたと。こういうことですね。で、次に、B か。BB だね。スモール BB というのを、スモール BB、スモール B、スモール B に変換すると、こんなになります。こういうことですね。あと、B ラージ A というのですかね。それを、BA ですかね。この、規則を使って、これに変換すると、まあ、こうなりました。最後、スモール AA ですかね。スモール AA を、ここにあります、 ここにあります、変換器トークを使いますと、A ラージ A というのが、まあ、AA とこういうふうになりまして、AADBAA とこういうのが、このスモール S からですね、スモール S じゃない、ラージ S から導出することができましたとこういうことになりましたですね。導出過程はこうでしたとこういうことです。じゃあ、この言語で、作り出すことができる文字列というのは、どういう言語でしょうかということですけども、この場合には ANBNAN ですかね、N が A、まあ、ABA という順番になっていくんですけども、それぞれ同じ数の記号を持つそういう文字列になります、こういうことになると。もう一つ、例題の5の11というのがありますけども、まあ、これこういうのがありまして、ここに書いてありますプラスアスタレスク XX アスタレスクプラス XXX というのを、まあ、同一してみましょうということですね。でこれも、初期記号の S からここね、このプロダクションルールを使って、まあ、変換していきます。こういうことです。まあ、まあ、導出過程はここに書いてありますので、説明はしませんけども、こういうふうに導出、こういうふうな導出過程で、導出されます。こういうことです。導出にはこんなになりますよ、ということになります。まあ、導出にっていうのは、ここに出てきたのを、まあ、木に直したということになりますね。S っていうのが、プラス SS になりましたので、まあ、プラス SS になりました、ということですね。で、最初に、ここのところを、こちらですね、こちらの木を、まあ、枝を伸ばしていってですね、アスタリスク SS、それで、ここですね。で、その後、左側のですね、木を完成させます。こういうことですね。プラスアスタリスク、プラスアスタリスク XS、まだこれ適用してませんので、というふうに、まあ、順々にですね、木を伸ばしていく、下に伸ばしていくということになります。そうすると、まあ、最終的に、この5W というのが、導出できます。こういうことですね。まあ、こういうのはですね、まあ、導出、まあ、プロダクションルールがあったときに、まあ、それぞれこういうふうに、導出することができますよ、ということです。この例は、まあ、中置記号をですね、まあ、オートマトント言語の時に出てきましたし、皆さんが、ノートに書くような、まあ、 まあ、気泡であります、まあ、中置気泡、これを高、まあ、分解析するには、まあ、どうしたらいいかということなんですけども、まあ、これも、この文法を使って、プロダクションルールを使ってですね、ここにありますプロダクションルールを使って、まあ、変換することができますよということですね。で、これが変換できたということは、つまり、これはちゃんとした、電池気泡に、電池気泡じゃなくて、給池気泡になっていますね、ということですね。で、まあ、電池気泡で書き直しなさい、というのがあったようですので、まあ、電池気泡というのはこういうふうになります、ということです。電池気泡に変換するのは、構文ができていれば、皆さんすぐにできるかと思いますので、まあ、省略をして、説明は省略しますけども、まあ、こういうふうな、初期記号から、このプロダクションルールを順々に適用していくと、この文法に、この文法になりますということですね。つまりこの文法は、この文法じゃなくて、もういいんだろうな、そういう意味で、この、まあ、中置気泡っていうのは、あ、ん？ちょっと待ってよ、これは どういう問題だったかっていうのをちゃんと書かなかったのが分かんないです。例題5の12、この問題はですね、この中置気泡が、この、から電池気泡を、電池気泡を求めなさいということですね。で、この電池気泡をが、このプロダクションルールで、導出できるかというのを調べなさいということですね。で、プロダクションルールを使いますと、この電池気泡で書いた、この式がですね、この、最終的な導出結果になってますので、導出できましたということになりました。ちょっと待ってね。時間を置いて。これちょっとやってもらおうかな。練習問題というふうに書いてありますので、さっきの例を、まあ、参考に、これをやってみてください。これどういう問題かと言いますと、これをまずね、これを電池気泡に書き直しなさいということですね。で、その次に代謝導出って書いてありますけども、この代謝導出っていうのはどういう意味かと言いますと、プロダクションルールを、このラージエスからですね、順々に適用していくんですけども、今できている文字列って言いますかね、記号列っ それの一番左に、このプロダクションルールが適用できる、できれば、その左側から順々に、プロダクションルールを適用していきますというのが、再作動室ということになります。左から順々に、非集団記号を潰していくという処理です。で、最初は導出ができたら、構文義ではどういうふうに書けるかというのを書いてもらいます。あと3分くらいでやってみてください。大体いいですかね。 あまり、前に出て書いてもらう時間がありませんので答えを出してしまいますけども、こんなになりますということです。中置記号はこうですけども、前置記号はこういうふうに書くことができますということですね。まあ、この前置記号はできたかと思います。あと、もしかしたら動詞はですね、少し時間がかかってまだできてなかったかもしれませんけども、こういうふうに動詞をしていきますということですね。左から順々に、左の S からと言いますか、左から順々に T 集団記号を消していきます。で、T 集団記号 S しかないので、ね、左側の S が順々に消えていくというのが分かるかな。消えていくっていうかな、変換規則で、変わっていくというのが分かるかなと思います。で、今ですね、問題解いてもらったときに、最左動詞という指定がありました。で、もし最左動詞という指定がなければどうかと言いますと、まあ、複数のですね、解といいますか、複数の記号が書けてしまうということになりますね。で、もしですね、同質、プロダクションルールが決まっていて、で、このプロダクションルールを使いますと、どうやっても同じ同質が得られるという場合には、構文が一つしかできない、一種類しかできないということですので、曖昧性がないということになりますけども、もしですね、プロダクションルール、同一のプロダクションルールを使っていても、変換の仕方によって、変換規則の使う順番によって、構文義が、複数できてしまうといった場合には、その文法は曖昧であるというふうに言います、ね。例えばですね、よく、英語かな、英語で、出てくる話かなと思いますけども、Time flies like an arrow という、ことわざがありますよね。で、普通は、光陰矢のごとしなんですけども、英語の場合に、日本語ももちろんですけども、英語の場合にはですね、一つの単語にいろんな意味があるんですね。flies っていうのが、動詞で、出てきた場合には、飛ぶ、という動詞になりますけども、名詞の場合には、皆さんご存知のように、ハエとかね、別にハエ以外にも、飛ぶものは、フライっていうようですけども、ハエになってしまうということになりますね。ですから、時映えは矢を好むというふうな訳もできないわけじゃない。で、こういうふうに訳が複数出てしまうというのは曖昧になります。曖昧だということになります。で、複数の訳ができてしまうというのはどういうことかと言いますと、構文義が複数、一つに決まらない ということになりますね。ここに書いてありますように、まあ、2種類以上のですね、同質問が出てきてしまうということが、つまり、文法が曖昧であるということの、まあ、証明になります。こういうことです。まあ、例えばですね、この文法ですね、これ曖昧なんですけども、これを曖昧であるかどうかというのを確かめるにはどうするか、実際に、これを S からですね、プロダクションルールを使って複数の、構文ができるかどうかを調べればいいということになります。で、まあ、興味のある人は、後でやってもらえればいいかと思いますけども、これ実際にやるとですね、まあ、こんなになります。こういうことです。プロダクションルールはここにあります。こういうことですね。最初に S を、上の方は、これを使ったんですけども、2って書いてあるの下の方は、スモール a, a, b という、プロダクションルールを使いました。で、もうすでにですね、この部分から変わってきてしまいましたので、構文にももちろん変わってきます。こういうことです。で、a で作ったのはこれです。b で作ったのはこうです。で、構文にが、2つ以上できてしまったので、この、文法は曖昧であるということが証明されたということになります。これも、時間があればさあやってみてくださいというふうに言うんですけども、もうあまり時間がありませんので、事業資料として出しておきますので、後で、やってみてください。答えはいつものように、次のページにありますので、まあ、これを 見ないでですね、やってみて、で、複数同質問が得られるか、で複数同質疑が得られたので曖昧であるということが、言えるかどうか、言えるかどうかと、ね、まあ、複数、まあ、こういうふうに複数の同質疑ができたので曖昧であるということが、分かりますね。で、今からですね、文脈自由文法というのを少しやっていきますけども、その文法っていうのは、まあ、こんな風に、まあ、同質疑じゃなくて、プロダクションルール、構文図式にすると書くことができます。こういうことです。で、構文解析の話を今からするわけなんですけども、今からですね、ちょっと話をすると、あと時間内に終わらないので、今日は、構文解析の説明の前までということにします。来週は、構文解析のところから説明をしていきます。それでは、時間、大体時間になりましたので、今日はこれで終わります。出席は出欠席のシステムでやりますので、学生証をちゃんとかざしてください。で、学生証を忘れた人はその下に、出席調査票というのがありますので、それに書いて、持ってきてください。